能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆さんこんにちは。おのおの心を伝える番組、能楽師武田文幸の解体。先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、銀座6オープンしましたね。
はい、ついにですよ。そうですね、ついに。
以前この番組でもオープンしますよっていうご案内はしてるんですけれど、はい、この番組も今収録している段階ではすでにオープンしておりまして、もう何日か日にちも経っているんですけれど、どうでした、その銀座6、実際に足をお運びになって。
いや、もう本当にですね、最初に実は能楽堂自体を見たのは2月なんですね。2月にもう能楽堂の内部は大方完成していて、まあ、荷物の搬入とかいろいろそういうことで行き始めて、でもうすごいのできちゃったなっていうね、もうそういうその一語に尽きるというか、もう、筆舌に尽くしがたしというかね、もう本当そういうぐらいの感動とか新鮮さを覚えて、まあもともとね、僕は結構その昔からそういう、まあ、丸ビルとかね、例えばそういうとこに能楽堂あったらいいなって思ってた方なんですよ、
はい、
なのである意味その昔から思ってたそういうのがね、現実になったなっていうこともあったりして、非常に感動しましたね。
本来能楽堂はこういう場所にあるべきだってことですよね。
そうですね、やっぱりだから時代にもよるんでしょうけども、で昔はそもそも高層ビルとかね、そんなでっかいショッピングセンターとかそんなものは、ね、デパートとかもなかったわけですけども、まあ、あとやっぱりある意味ショートの時代だったら、結局ある意味でいい意味でも世の中から少しこう喧騒と離れたところで整然と佇むというかね、そういうのも一つだったと思うんですね。ただやっぱり今こういう時代、こういう世の中になった時に、ただでさえ敷居が高いって言われている中で、まあ思われている中で、やっぱりこう人が通るところに、あ、ここに能楽堂あるねって誰もが知ることができるじゃないですか。それは歌舞伎座ももちろんそうなんですけども、そういうところにね入って、まあしかも今の時点では一番新しい建物、話題の銀座6っていうところの地下にねできたっていうことは、今後の本当に大きな可能性というかね、こう発展の可能性、まあ非常に感じますよね。
地下の能楽堂っていうのが、なんかあんまりその能楽堂が地下にあるって、はい、そういうとこ足運んだとこ、なんかイメージがなかったんですけれど、どうです、地下というのは。
これもね、本当に、まあ、やっぱり現代のね建築技術っていうのは素晴らしいんですね。本当にもう地下にいるなんてことはあっという間に忘れちゃいますし、まあなんというんでしょうか、ちょっとした異国、外国にでもねいるような、そういう感じすら感じさせてくれる出来ですね。
ビルの入り口に入ってから、その地下の能楽堂までも結構スムーズにさーっと行けるような。
そこはね、結構実は、まあ、一番問題になるところでもありまして、はい、地下3階と一口に言っても、結局ビルが、まあ、銀座詳しい方は分かると思うんですけど、中央通りと三原通りっていう通り両側に面してるんですが、本来その間に東通りっていう通りがもう一本あるんですよ。その中央通りと東通り、三原通り、こう全体に面して、要するに東通りを、まあ潰しちゃってるわけなんですね、ビルが、
はい、
でそういうぐらいの広さになってるもんですから、まあ、実際1階にはビルの中がトンネルみたいな状態になって、あずま通りっていうのを今ちゃんと通してあって、あずま通りはまあ生き残ってるんですけど、それぐらいの広さのもんですから、要するにあずま通りよりも中央通り側と三原通り側でその下にたどり着く経路がちょっと違ったりするんですね。だからエレベーターもエスカレーターも何箇所にもあって、変なところから入ると能楽堂にたどり着くのが非常に大変であるというね、まあ、ちょっとそういう問題点は今一個実はあるんです。
でも単純に面白そうですよね。どの入り口から入ってどの通りから入るとどうやってそのたどり着くんだろうかみたいな。
そうですね、多分一日探検しても飽きないかもしれないというね、まあ、あのそういう面ではあの、まあ、この間うちいわゆる開館記念のね、まあ、能楽堂開館記念の祝賀の飛活能というのがあったわけなんですけど、まあ、11日の間で1日休みを挟んで、まあ、でも11公演やりました。1日だけは昼夜やったので、まあ、11日で11公演、まあ、その間はですね、まあ、我々もまだ、私なんかもまだ若手の方に入るもんですから、若手 2,30 人総動員で、あの外回り、要するに経路案内、まあ、ある日にはプラカードを僕も持って立ったこともあるんですけども、
あのプラカードって、あのプラカード
はなんか、あのプラカードですよ、あの能楽堂、完全能楽堂はこちらみたいな矢印をね、こうボーンと持ってね。
それを文幸先生に持たせるっておかしいです
ね。いやいやいや、そんなこと言ったら怒られちゃいますよ。まだまだね、僕も若手の方なんでね、まあそれはまたあれですけども、はい、まあ、そんなこととか、要するにビルの入り口で能楽堂に直結してるエスカレーター、エレベーターがあるわけなんですが、そこの入り口には紋付きと羽織をね着て、能楽堂はこちらでございますって、まあ、我々が呼びかけたりしてご案内することをやったり、まあ、そんな風にしてですね、まあ、あの対応したわけなんですけども、
なんか、まあ、能楽堂は観世能楽堂ということで、まあ、その観世流の能楽師の方々が、まあ、一堂に多分会して、はい、いろんな、まあ、お勤めを果たしたという、なんかすごい貴重な10日間だったんでしょうね。
そうですね、まあ、あの観世流というのは、まあ、とてつもなく大きくて、人数もまあ600人ぐらい多分いるんだと思うんですけども、ですから観世会という観世宗家を筆頭とした東京にある、まあその団体がありまして、観世能楽堂はその観世会の持ち物なんですね。ですから厳密には観世流の持ち物ではない。
あ、難しいですね、
はい、まあ、あの600人ぐらいいる中の、まあ、60人ぐらいが観世会に属している能楽師、まあ、僕もその一員で、まあ、武田家の、まあ、親兄弟親戚はみんなその団体にいるわけなんですが、まあ、そのメンバーが基本で、ただこの祝賀能は当然初日2日目は他の流儀のお家元とか、まあ、3日目以降も関西とか東京の中でも、例えば観世鉄之丞さん、御分家ですね、それから梅若さんとか名だたるそういうお歴歴は代わり番子にゲストとして、まあ毎日のようにお越しいただいて、代わり番子にですねご出演いただくという、まあ非常に華やかな公演が続いたわけですね。
という、まあ、お歴歴が集まるので、文幸先生ほどの方がプラカードを持たざるを得ないような状況になる。
あ、そうです、あの、まあ、誤解を恐れずに言えばですね、はいはい、もう僕は本当にだからさせてもらっている演目とか、なんかその立場とかお弟子さんの数とか、そういうもので、旗から見ればそれなりに結構すごい人と思われるかと思うんですが、やっぱりある程度そういう団体においては年功序列の相対評価みたいなことにもなるので、全然全然まだまだ若手の方なんですよね、はい、
その辺がやっぱりその何でしょう、もうこれから40を迎えられるお年だと思うんですけれど、はい、社会全般と能楽という世界の年齢のそのギャップですよね。
そうですね、ありますね、それは、はい、まあでもね、それはまあ本当にですから、まあまたね、会を改めてそんな話もしてもいいと思いますけども、はい、まあ、でも本当にいらっしゃるお客様方はね、皆様本当にすれ違う時にもおめでとうございますってね、笑顔でお声かけてくださる方も多くてですね、まあ、そういう面では非常に嬉しくね、楽しく、まあ、過ごしましたね。 まあ、初日は本当に疲れましてね、もうこれこの先どうなるんじゃと思うぐらいの疲労感でしたけど、まあ、やっぱり真ん中の日ですかね、5日目ぐらいからなんかこう折り返し地点過ぎたなっていうような感じで、まあ、だいぶ慣れてきましてね。
本当怒涛の10日間だったんです。
そうですね、まあ、でそういう中でも、まあ、でも本当に、まあ、強いて言えばね、だからこれはもうどうしたってしょうがないことで、自分自身にもそういう時代はあったわけなんですけども、やっぱり20代の子たちなんかはほとんど舞台に出れないんでね、まあ、自分らなんかはまあほぼほぼ毎日出演はしてたわけなんですけど、まあ、本当はねそういう子たちも出れるようになればよかったんだろうなとは思うんですけど、これはやっぱりね、この時代の巡り合わせっていうこともあったりして、なかなかその辺はね大変なことなんですけどね。
なるほど。ちょっとこの話は引き続きもうちょっと質問したいなとは思うんですけど、ちょっとお時間も迫ってまいりましたので、
そうですね、
ちょっと今回はこの
辺
で、はい、ということでですね、まあ、祝銀座6オープンということで、はい、引き続き銀座6の話をお伺いしたいと思います。先生、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。